こんにちは、遠藤和樹です。秋山条件次の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、
はい、
マイクを新調した秋山先生と本日はお送りしていきたいと思います。
いや、何なんですかこれ。ちょっと緊張してるんですけど、私マイクで。
たかがマイクでですか。
そうそうそう、
マインドセット全然できてないじゃないですか。気づけばね、いやいやいや、なんか皆さん同じマイクにどんどんなっていってね。
いや、遠藤さんのせいじゃないですか。せい
だ。違いますよ。今は誰、ほとんど一緒かな。まあまあいいか、そんな話はね、うん、皆さんの誰が誰と一緒でしょうというところでいきたいと思いますが、今日は質問、あ、なんか話したかったですか。
いや、大丈夫です。行きましょう。
ということで、質問いきたいと思います。はい、質問だけなので行きましょう。
はい。
いつも拝聴しております。ワンオンワンや対話型マネジメントが広がり、コーチング的な関わりは多くの企業で一般化してきました。一方で現場からは、結局どうすればいいのかわからないという声も出ています。問いを重視しすぎることで、かえって意思決定が遅くなったり、責任が曖昧になってしまうことはないのでしょうか。コーチングが機能する組織とそうでない組織の違いはどこにあるのか教えてください。
はい、
これ、まあ、ありそうですね、この話ね。
まずこれ質問が2つ来てまして、
ほう、
1つはその問いを重視することでかえって意思決定が遅くなったり責任が曖昧になってしまうことはないのでしょうかという質問が1個じゃないですか。もう1個はコーチが機能する組織とそうではない組織の違いということなんですが、まず一つ目の、質問にお答えすると、問いを重視することで意思決定が遅くなったり、責任が曖昧になることは、めちゃめちゃあります。
まあ、それはそうですよね。
でもこれね、意外に皆さん、意識できてないんですね。なんかこう、昔は、上司が部下に一生懸命説明したり説得することじゃなくて、なんか急に質問することがいいことになりましたみたいになったので、質問とはこう相手を主体性にできると思ってるんですよ。でここのポッドキャストでも皆さんにはお伝えしていたように、実は質問というのは質問する側がリードしていくわけですよね。ですからその質問する側が何の意図で何を引き出すかということが分かってないまま質問すると相手は分かんなくなっちゃうんですね。
だから主体性を引き出す質問になることもあれば、逆に言うと指揮命令かのように結局のところ言うことを聞いてもらうための質問にもなるっていうことですか。その質問する側次第。
そうですね。で一番多分ここでおっしゃられてることは、質問する上司側が意思決定を投げちゃってる場合だと思うんですよ。で
どういうことですか。上の人間が意思決定を手放して下にさせるっていうことになってるってことですか。
そうです、そうです。
最悪の上司じゃないですか。そんなことあります。
例えば自分だけでは考えきらんなみたいな時があった時に、はい、やっぱり、部下の主体性を引き出す方がいいとか言って、
あ、
今この案件どこ詰まってるの、ああそこ詰まってるんだ、だったら何が問題だと思う、だったら次どうした方がいいと思うみたいなことをこう、その質問する側の人間が自分がこのワンオンワンでどこに責任を問うかということを、もうそれ自体を手放してしまう場合があるんです。
問いを重視しすぎることでかえって意思決定が遅くなったり、責任が曖昧になってしまうことはないのかの究極版ってことですか。上の人間が責任を曖昧にするんじゃなくて、手放した状態で質問を投げかけて部下に結果を押し付けることになってるってこと。
端的に言うとそうですね。そのワンオンワンを使うことによって責任を相手に押し付けるってことが技術的になんかできちゃうというか。
できちゃう、確かに。
あれ、この目標達成は誰が達成するんだっけみたいな。そうすると今問題は何ですか、どこが詰まってますか、いつまでやるつもりですかみたいな形になってしまうわけです。
その問題設定を達成するのはその方であることは確かに間違いないけど、それが達成できてないことの責任はあんたにあるよねが抜け落ちちゃう可能性があるってことね。
そうなんです。
これ結構でも起きてるのかもしれないですね。
だからこれも悪気でやってるわけじゃなくて、やっぱりこう ワンオンワンは重要ですとか、相手にちゃんと考えてもらうことが大切ですとか、主体性を引き出すのが上司の役割ですという、この言葉自体は何の間違いもないし、その通りだと思うんですけども、じゃあその前にワンオンワンをする前に上司が自分に問うべき問いというのがあって、そこを設定している企業はここで書いてあるようにコーチングが機能する組織になってくるわけです。
もともとちょっと言い方あれですけど、厳しい組織みたいなところにワンオンワンの手法が入ってくればまだうまく回るかもしれないですけど、責任が曖昧な組織とかにワンオンワン入ってくるともうカオスみたいになっちゃうんですかね。
ちょっと上司が楽だなって思っちゃってる人もいらっしゃるのかもしれないです
。ああ、なるほどね。この辺が現場からは結局どうすればいいかわからないという声にっていうご質問者の現象とかにつながるんですかね。
そうなんです。ですからやっぱりワンオンワンをするときには、まずその前に質問する側の上司がやっぱり自分が決めていくことがあって、例えば、今このプロジェクトなり仕事があって部下と一緒にやっていくとか、部下に渡すって仕事があるじゃないですか。でこの仕事を部下に渡していくっていうときに、この仕事の目的は何だろうかとか、上司がですよ、自分はこの仕事を進めていくときには何を優先すべきなのかとか、どこまでだったらば彼に任せられるのかとか、何を自分はワンオンワンをするときに守らなくちゃいけないのかとか、そういうものをまず自分に問いかけた後に、でその設定した後にワンオンワンを入っていくっていう、この前の段階のプロセスがめちゃめちゃ重要になってくるんですね。
なるほどね。なるほど。そうか、だからワンオンワンとか対話型マネジメントのこう是非というよりも、それをやる上での前提条件の設定みたいなことの方が大事っていう話ですか。
はい、
なるほどね。確かにそうですよね。
ですからその、私にはコーチもそうなんですけども、そのワンオンならワンなりコーチングをするときに、その問いかける側がその仕事の目的とか、何を優先させるか、どこまで任せるか、最終責任は誰が負うのかということをセットした後に、相手に目標を渡して目標達成支援というのを初めてそこからスタートできるというところがやっぱり一番大きいと思います。ですからその皆さんがワンオンワンを使うときに、皆さん活用されていると思うんですけども、今言ったように自分が部下に任せたいと思っている仕事とか、動いているプロジェクトに対して、この仕事の目的、何のために今これやろうとしているのかとか、優先事項を何にしなくちゃいけないのかということを一回書き出してセットした後いくと進んでいくと思いますし、あとはあれ最近俺のワンオンワン機能してないなとか、なんかおかしいなと思った時に、その自分が最初セットしたものに立ち返るということをやっていただくと、このワンワンコーチングっていうのの意味がまた一つこう深くなっていくというか、機能していくと思います。
なるほどですね。これもこの辺のコーチングが機能する組織とそうでない組織の違いはっていうのも、なんか半分ぐらい回答してもらったような気もしますけど。
そうですね。ですからこれ私の仕事として、例えば顧客の社長さんがいてワンオンワンをしたいんですって話になった時に、やっぱりそれは今の言ったことは必ず社長さんには確認していきますね。
なんかこの最近向井先生、社長は労働法と組織マネジメントの井上先生のあたりでこの話したんですけど、静かな退職ってクワイエットクイッティングだっけな、会社の中にいながらももはや退職したかのようにこう静かに黙って影に潜みながら仕事をするみたいな人たちのことと同時に、一方で、なんか概念がはっきりしてないみたいなんですけど、ホワイトすぎて、あまりに上司がコンプラとか守ってくれすぎて、怒ってくれないし仕事くれないし定時だしみたいなので、ちょっとやってらんねえよっていうのも一方でいて、なんかこの二つがすごい混在してる組織になってきてるねというのがね、最近組織でごちゃ混ぜになってるねと。
面白いですね。
でこの辺がね、やっぱこの方のご質問ともすごいシンクロするというか重なるところですよね。
いやー、そのホワイトすぎるってありますよね。
ありますよね。ただここに井上先生が言ってた面白かったのは、ただ2つの共通点はどっちも自分のためっていう話は共通なんで、会社全体のとか会社の 船のこのためにっていうので辞めるのではなくて、このままだと俺が沈没するの嫌だからもっと厳しいところに行きたいなのか、俺はこの程度でいいから仕事は黙っていたいっていうのは、共通は自分のためにであることは一緒なんで、
いや、まあ、そう
ですね、そもそもここをね脱却しないと変わらないよね、うん、という話が今のところ、最近ちょっとこう皆さんの番組を横串立てることですね、なんかこんな話になってますね。
いや、おっしゃる通りです。ですからそのワンオンワンを例えば社長さんに何でしたいんですかっていうと、やっぱり業績上げたいからというよりは、なんかこう部下が主体性になってもらいたいとかね、育てたいからだっていうお話をされる方もいらっしゃるんですよ。そうすると、あ、そうなんですねと、じゃあ社長はどうしてその方を育てたいんですかって聞くと、案外止まってしまうんですよね。
うん、うん、どう止まるんですか。
あれ、主体的になると、やっぱり、目標に対して自分で動いてくれて自立性が増して、業績を出してくれるからっていうと、やっぱり業績を出してもらいたいに戻っていっちゃうわけですよ。
うんうんうん、もう間違いなく欲しいところではありますけどね、業績なくして会社成り立たないんで、それはありきなんでしょうけど、そこで止まるっていうことですかね。
そうです、そうです。そうすると自分の中でこう矛盾を感じちゃうんですよね、どうしても。
あくまでも業績のための主体性でしかないっていうことに、あれってなるわけってこと
ですか。そうです、そうです。で、うん、それがいいとか悪いとかではなくて、そこがあれって、そこに自分は気づいてなくて、あ、自分はなんか主体性を伸ばしたいって言ってたけども、その主体性を伸ばしたいのはなぜなのかっていうところは考えてなかったってお話が結構出てくるんですよね。
なるほどですね。まあ、というのが最近多いというところで、ちょっとここからどう問題を解決するのかって話には至ってはいないんですけれども、うん、なんか最近こういったテーマが多いなというところですかね。
はい、まあ、そこのテーマはすごい大切ではある中で、まずはね、今日のこの質問の方にお答えするとというところにおいては、まずワンオンワンとか、コーチングというものを取り入れていく側、する側の人間が、まずはその自分がどこの責任を負うかということを設定してやられると、よりそのワンワンの効果っていうのは出てくると思います。まずそこから入っていただきたいと思いますね。
ということで今日のところ終わりたいと思います。崎山先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。